神様が今日の安息日を私たちためにお与えくださったことをまず感謝したいと思います。そして神様が今日の私たちのために新しい御言葉を、また神様のあふれるばかりの恵みと祝福を用意していてくださっていることも感謝したいと思います。今日は神様が与えてくださる御言葉、その恵みと祝福をいただいて、また感謝と賛美を持って新しい週を迎えてまいりたいと思います。先ほど聖書朗読をしていただきました同じ箇所、新約聖書のルカによる福音書第18章の1節より8節までもう一度読ませていただきたいと思います。口語訳の聖書をお持ちの方は新約聖書の120ページをご覧いただきたいと思います。新共同訳聖書をお持ちの方は143ページのところに記されております。ルカによる福音書第18章1節より8節までお読みいたします。またイエスは失望せずに常に祈るべきことを人々に例えで教えられた。ある町に神を恐れず人を人とも思わぬ裁判官がいた。ところがその同じ町に一人のやもめがいて、彼のもとにたびたび来て、どうぞ私を訴える者を裁いて私を守ってくださいと願い続けた。彼はしばらくの間聞き入れないでいたが、その後心の内で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このやもめが私に面倒をかけるから、彼女のためになる裁判をしてやろう。そうしたら絶えずやってきて私を悩ますことがなくなるだろう。そこで主は言われた。この不義な裁判官の言っていることを聞いたか。まして神は日夜叫び求める先民のために正しい裁きをしてくださらずに、長い間そのままにしておかれることがあろうか。あなた方に言っておくが、神は速やかに裁いてくださるであろう。しかし人の子が来るとき、地上に信仰が見られるであろうか。ルカによる福音書18章の1節、この例えでお話しなさったと書かれてありますところには、イエス・キリストが失望せずに常に祈るべきことを人々に例えで教えられたと記されています。同じ箇所を新共同訳の言葉では次のように記されています。気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。この一節の御言葉を通してイエス・キリストが弟子たちに、人々に語られた理由が何であったのかということが分かります。それは失望せずに常に祈る必要があるということを、この話を直接聞いた弟子たち、そこにいた人々に教えたいとイエス・キリストが思われたからであります。しかしこのメッセージは同時に今日の私たち一人一人に対するメッセージでもあります。神の御言葉というものは直接その当時に聞いた人々のためばかりではなく、全世界に住むすべての人々に語りかけられているメッセージですので、今日のこのルカによる福音書18章のメッセージは今日の私に、自分自身に向かって語りかけられているのだと、そのように心の内に留めながらご一緒にこの御言葉をいただきたいと思います。イエス・キリストは私たちの日々の歩みにおいて起こるさまざまな事柄をすべて前もってご存知でいらっしゃるお方です。この一節にありますように、時に失望すること、落胆すること、さまざまな私たちの心の変化、それらのすべてを前もってご存知でいらっしゃったからこそ、失望せずに祈りなさい、気を落とさずに絶えず祈ることを忘れないようにと今日の私たちに語りかけておられます。この例え話の中に出てくる裁判官とは一体どのような人物として描かれているでしょうか。 ここに記されています通り、この裁判官は裁判官という立場にありながらも、正義を重んじることなく、人の苦しみを何とも思わない、まさに血も涙もないというのは、このような人のことを指すのではないかと思えるほど、熱心に訴えているやもめの願いをなかなか聞き入れてくれない悪い人でした。不義な裁判官というふうに呼んでもいいかと思います。一方、やもめとはどのような人としてこの例え話の中で描かれているでしょうか。やもめはこんなにも冷たい、悪い、非情な裁判官の態度にもかかわらず、決して失望を落胆することはありませんでした。3節のところに、彼のもとにたびたび来て、どうぞ私を訴える者を裁いて私を守ってくださいと願い続けたと書いてあります。たびたびやってくるほど、また願い続けるほど、このやもめはこのような不義な裁判官の前に何度も足を運んで、聞き入れてくれないこのような人にも熱心に訴え続ける、そのような人でした。やもめは愛する夫を亡くし、頼るあてもなく、失った財産を取り戻す手段もなく、困り果てていました。裁判官はこのやもめの訴えが正当なものであるということは当然のことながら分かっていました。すぐにでもこのやもめを助けること、救うことができる立場にいたにもかかわらず、そのようにはしませんでした。それはこの裁判官が自分の力を示したかった、それが理由であったと思われます。しかしそのような裁判官もついにこのやもめの願いを聞きました。4節5節のところを見ていきますと、この裁判官は自分の体面を保つためと、自分が不正に偏った裁判をするという世評を受けないために、仕方なくやもめの願いを聞き入れたのです。同情して、心の底からこのやもめを助けてあげたいという、そのような思いからではなく、全く異なった動機からこのやもめの願いを聞き入れました。実はこのような裁判官の話が登場してくるということは、当時このような神を恐れず、人を人とも思わない、血も涙もない、冷たい、悪い、非情な裁判官が実際にいたという背景もあります。そういう中でイエス・キリストはこのようなお話をなさいました。聖書には次のような言葉が記されています。孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。これはイザヤ書の1章の17節に記されている言葉です。聖書は、やもめに対して関心を持ちなさい。困っている、苦しんでいる、辛い立場にある、そのような人に愛を持って接しなさいと勧めています。また、申命記には、あなた方の神である主は、神の神、主の主、大いにして力ある恐るべき神に増し増し、人を偏り見ず、また賄を取らず、みなしごとやもめのために正しい裁きを行い、また気流の他国人を愛して、食物と着物を与えられるからであるという言葉もあります。神様は、孤児、やもめを守り、助け、必要なものを与えてくださる優しい方であると記されています。これは申命記の10章の17節と18節に記されています。また、詩篇の68編の5節には、その聖なる住まいにおられる神は、 みなしごの父、やもめの保護者であるという言葉もあります。聖書は至るところにやもめを大切にし、そして必要なものを与えて助けを与えるように、そのように進めています。今日の修法に載せていただきました瞑想の言葉を次にお読みしたいと思います。瞑想の言葉のところに第一礼拝と書いてあるところをご覧いただきたいと思います。ホワイト王人のキリストの実物教訓の146ページからの引用をいたしました。裁判官はやもめがあまりにくどいので、もう彼女に煩わされないようにという単なる利己的考えからやもめの願いを聞いた。彼は憐れみも同情もなかった。やもめの不幸に心を痛めたのでもなかった。ところが神を求める者に対する神の態度は、これとは何と違っていることであろう。神は欠乏と困難の中にある者の願いを限りない憐れみをもって顧みてくださるのである。今日のルカによる福音書の18章の例え話は、裁判官と天の神様、聖書の神様の違いということを私たちにはっきりと示しています。不義な裁判官のような方ではないということを強調するために、この例え話は最初にこの不義な裁判官の話がこの例え話の中に出てまいりまして、その後6節7節を読みいただきますと、お分かりのように、まして神は日夜叫び求める先民のために正しい裁きをしてくださらずに、長い間そのままにしておかれることがあろうか。あなた方に言っておくが、神は速やかに裁いてくださるであろうと、この話は続いています。神様はこの不義な裁判官のようなお方ではないのですというところに、この例え話の強調点があります。神様とは私たち一人一人の祈りを、願いを聞いてくださって、ここに記されていますように公平な裁きをなさるお方でいらっしゃいます。ホワイト王人はキリストの実物教訓の155ページの中に祈りについて次のような言葉を書いておられます。砕けた心を持って神に来る者は誰一人退けられることはない。心からの祈りは決して消えてしまうものではない。天の聖歌隊の賛美を受けておられる神は、弱々しい人間の叫びをも聞かれる。私たちが部屋の中で心の願いを申し上げたり、あるいは道を歩きながら祈ったりすると、その言葉は宇宙の王の御座にまで達する。それは誰の耳にも聞こえないであろうが、消え去ってしまったり、忙しい仕事に取り紛れてなくなったりしない。何も人の心の願いを消し去ることはできない。祈りは街灯の騒音や群衆の混雑を超えて天の宮廷へと上っていく。私たちが語りかけているのは神である。そして神は私たちの祈りを聞かれるのであると書いておられます。私たちがどこであっても天のお父様に対する信頼を持って祈る、その祈りは神様に届けられています。その祈りの一つ一つを神様はご存知でいらっしゃいます。他の人は知らずとも、私たちが心の中で祈る祈り、また言葉にならない祈りをも、神様はすべてご存知でいらっしゃり、それをお聞き入れくださる神様です。さて、もう一度この例え話のところに戻りたいと思いますが、三節のところに、このやもめが裁判官に言った言葉の中に、 どうぞ私を訴える者を裁いて私を守ってください。どうぞ私を訴える者を裁いて私を守ってくださいとヤモメは懇願いたしました。ここに訴える者という言葉が出てきますが、私たちを訴える者とは一体誰でしょうか。そのことが聖書の一番最後のヨハネの黙示録12章の10節に記されています。ヨハネの黙示録12章の10節をお読みいたします。口語訳の聖書では398ページです。新共同訳の聖書では新約聖書の466ページです。ヨハネの黙示録12章の10節をお読みいたします。その時私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や我らの神の救いと力と国と神のキリストの権威とは現れた。我らの兄弟らを訴える者、夜昼我らの神の御前で彼らを訴える者は投げ落とされた。ここに訴える者という言葉が出てまいります。訴える者、それは私たちの敵であります。私たちの敵が私たちを訴えるものです。この箇所で訴えるものと言われているのは悪魔、サタンのことを指しています。サタンこそ私たちの敵、大敵であります。そしてサタンの仕事は訴えること、これがサタンの仕事です。サタンは世界の歴史の終わりが近づくにつれて、ますます自分の仕事である訴えるというこの仕事を一生懸命にするのです。それは自分の時が短いことを知っているからです。ですから一人でも多く自分の仲間に引き込むために、ありとあらゆる方法を用いて人を欺き、滅びに陥れ、神様に従わないように、神様に信頼しないように、自分の言うことを聞くように、サタンはあの手この手を使っていつも私たちに訴えてくるのです。サタンはそのことによって私たちを恐怖に陥れ、失望を落胆させ、信仰を失わせ、神に反逆させようとしています。そのような状況の中に私たちはいつも置かれています。そのように考えていきますと、あのヤモメの祈りは実は私たちの祈りです。神の民の祈り、神を信じる者が常に祈っているその祈りは、どうぞ私を訴える者を、サタン悪魔を裁いて私を悪の力から守ってください、助けてください、これが神を信じる人々が祈らなければならない祈りです。旧約聖書のゼカリヤ書3章をお開きいただきたいと思います。ゼカリヤ書3章は口語訳の聖書では1311ページに記されています。新共同訳聖書では1482ページに記されています。ゼカリヤ書3章の1節をお読みいたします。ゼカリヤ書3章の1節にこのように記されています。時に主は、大祭司ヨシュアが主の使いの前に立ち、サタンがその右に立って、これを訴えているのを私に示された。ここに、幻の中で、預言者ゼカリヤは、大祭司ヨシュアが、汚れた衣を着て、主の御使いの前に立って、苦しんでいる民のために 神様の憐れみを求めている光景を見ました。大祭司ヨシュアは神様に嘆願しています。それに対してヨシュアの敵対者として立っているのがサタンです。サタンはヨシュアに罪を思い起こさせて絶望に陥れようとしています。まさに訴えるものがここにも登場していることがわかります。サタンは常に神の民を非難し、神の民を絶望に陥れようとしています。サタンは神の民の悪行や欠点を神様の前に話し、神の民の過ちや失敗を指摘して、イエス・キリストの助けが得られないように思わせようとしています。ここでは大祭司ヨシュアが神の民の代表として罪を責められているわけです。その後、同じゼカリア書の3章の3節から5節までお読みしたいと思います。ヨシュアは汚れた衣を着て御使いの前に立っていたが、御使いは自分の前に立っている者どもに言った。彼の汚れた衣を脱がせなさい。またヨシュアに向かって言った。見よ、私はあなたの罪を取り除いた。あなたに祭服を着せよう。私は言った。清い帽子を頭にかぶらせなさい。そこで清い帽子を頭にかぶらせ、衣を彼に着せた。主の使いは傍らに立っていた。ヨシュアは汚れた衣を着て、罪を許してくださる贖い主の憐れみにすがっています。ヨシュアは信仰を持って神様の約束がその通りになるようにと願い求めています。ホワイト王人は国と指導者の下巻の189ページに次のような文章を書いておられます。すると罪人の救い主キリストご自身である御使いは神の民の告白者を沈黙させて言われる。サタンよ、主はあなたを責めるのだ。すなわちエルサレムを選んだ主はあなたを責めるのだ。これは火の中から取り出した燃え差しではないか。ゼカリア書3章の2節。イスラエルは長い間苦難の炉の中にいた。彼らはその罪のゆえにサタンとその手下たちが彼らを滅ぼそうとして燃やした火の中でほとんど燃え尽きそうになっていた。しかし今や神が手を下して彼らを救い出されるのである。ヨシュアとその民の罪は許されました。イスラエルは祭服キリストの義を着せられたのです。ヨシュアの頭にかぶせられた帽子は祭司たちがかぶるものです。そこには主に聖なるものという印がつけられていました。ヨシュアとその民が罪の許しを受けたのは救い主イエス・キリストに対する信仰によるものでした。神の民はサタンの訴えに対しては自分の力をもってしては決して言い返すこともできず対処することもできません。しかし自らの罪に気づかされ、それを悔い改めてイエス・キリストの助けを仰ごうとするとき、贖い主の功績にすがろうとするとき、ここに記されていますように私たちの汚れた衣、私たちの罪を清めてくださってキリストの義の衣で覆ってくださるキリストの約束がこのゼカリア書の3章にはっきりと記されています。神の民は神様がサタンの非難を沈黙させてくださるように、サタンが攻撃し訴えてくるその言葉を退けてくださるようにと今日も私たちは祈っています。神様の裁きがあるようにと私たちはひたすら 願い続けています。しかしただ単に願い続け叫び求めているのではなく、信仰を持ってキリストの義に、キリストの憐れみに、キリストの許しにすがるとき、サタンは何もすることができないということを信じるがゆえに、私たちは公平な裁きを神様に祈り求めているのです。ホワイト夫人は国と指導者の下巻の194ページに次のような言葉を書いておられます。サタンよ、主はあなたを責めるのだ。私はこの人々のために私の命を与えた。彼らは私の棚心に掘り刻まれている。彼らの品性に不完全なところがあろう。彼らは努力して失敗したこともあろう。しかし彼らは悔い改めた。そして私は彼らを許し受け入れたのである。敵であるサタンの告発を打ち破ってくださるお方はイエス・キリスト、ただお一人しかいらっしゃいません。私たちの汚れた衣を取り除き、悔い改めて信じる者の、イエス・キリストを信じる者の上に義の衣を着せてくださる、その素晴らしいお約束を私たちの胸に大切にして、新しい週もイエス・キリストの側に立ち続けるものでありたいと思います。もう一つホワイト夫人の言葉をご紹介したいと思います。これは教会への証第5巻の472ページに記されている言葉です。私たちは自分の罪深い状態を悟る一方で、私たちの義、私たちの清め、私たちの贖いとしてのキリストに信頼しなければならない。私たちはサタンの攻撃に対抗することができない。キリストだけが私たちのために有効な嘆願をすることがおできになる。キリストは私たちの功績ではなく、ご自身の功績に基づく論証によって告発者を沈黙させることがおできになる。私たちの日々の歩みの中で失望落胆するとき、もう自分はイエス様に受け入れられない、そのような存在であると思えるほど辛く苦しい、そのような状況に陥ってしまうとき、今日の御言葉を思い起こしたいと思います。どのような状況の中にありましても、神様の約束は変わることがありません。イエス・キリストのうちに真の喜びと希望と慰めと救いがあることを、今日私たちの心に覚えたいと思います。そしていついかなる時でも、御言葉が進めていますように、失望せずに、気を落とさずに祈り続けるものでありたいと思います。サタンが恐れるのは、私たちが神様に信頼をして祈りを捧げる時です。私たちが神様と神様の皆を呼び求めて、神様により頼んで助けを求めていくとき、サタンは私たちから逃げていきます。神に信頼する者をサタンは何もすることができないからです。祈りこそサタンに立ち向かう強力な武器であることも覚えたいと思います。祈りには大いなる力があります。新しい週を迎えていきますときに、神様の尊いお約束を感謝しつつ、イエス様がおいでになるその時まで、神様の憐れみにすがりつつ、公平な裁きをしてくださる神様により頼みつつ、私たちの日々の信仰の歩みを神様のお助けのうちにさせていただきたいと思います。皆様の上に神様の豊かな祝福と神様の慰め、励ましがございますようにお祈りさせていただきます。